Young men speak of the future because they have
若者は過去がないので未来を語り、年老いた者は未来がないので過去を語ります。私は年老いていますが、アロン神権者たちに皆さんの未来について話します。皆さんが持っているアロン神権は天の使者によって回復されたものです。この聖任は自らヨハネと名乗った一人の天使の手によって行われました。このヨハネは新約聖書の中でバプテスマのヨハネと呼ばれている人物です。この天使はメルキゼレク神権と呼ばれる大神権の鍵を持っている昔の使徒ペテロとヤコブとヨハネの指示のもとに務めを果たしているとことを説明しました。小神権すなわちアロン神権の力と権能とは、天使の働きの鍵を持ち、また制約と戒めにかなって外形上の儀式すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することです。皆さんは神の神権の職に聖任されていて、神聖な権能を与えられています。この権能は謙遜になって永遠の命に至る門から入らない限り、王や長官、この世の偉人たちには与えられませんし、与えることもできません。若者が奉仕した記述は聖典の中にたくさんあります。サムエルはエリと共に神殿で仕えました。ダビデがゴリアテと戦ったのは少年の時でした。モルモンが奉仕を始めたのは10歳の時です。ジョセフ・スミスは14歳の時に最初の次元を受けました。そしてイエスが神殿で賢者たちに教えを説いている時は、ところを見つけられたのは12歳の時でした。パウロは年若いテモトに、あなたは年が若いために人に軽んじられてはならないと言いました。私が教師の職に就いた時、大官庁会のJ・ルーベン・クラーク・ジュニア官庁が教師たちに話をしました。その言葉は今も私に影響を与えています。クラーク官庁は青少年をこのように語りました。教会の青少年は霊に関することに飢え、福音を学びたいと切望している。福音を薄めずに純粋のまま学びたいと思っている。青少年たちは真理について証を得たいと思っている。彼らは疑うものではなく真理の探求者である。そしてこういうふうに続けました。皆さんはこのような青少年のご機嫌取りをする必要もなければ、耳に囁きかける必要もない。まっすぐ面と向かって話せばよいのである。皆さんはこれらの真理を包み隠さずありのままに教えることができる。この言葉を聞いてから私は聖人と同じような方法で青少年に教えてきました。皆さんが理解しておかなければならない事柄がいくつかあります。神権は見ることも聞くことも触れることもできません。しかし実在し力があります。私は5歳の時病気にかかりました。やがてそれが小児麻痺で、小さな町の医者には手に負えないことが分かりました。私は石炭ストーブの脇の軍隊用ベッドに寝て数週間過ごしました。その後で私は歩くことができなくなりました。今でも覚えているのは、滑りやすい床を這いずり回って椅子によじ登り歩行訓練をしたことです。私はまだいい方でした。友人の中には一生松葉杖をつき、ギブスをつける人もいました。学校に上がると、自分は足の筋力が弱いことが分かりました。とても内気な少年で、スポーツ選手にはなれないだろうと思っていました。劣等感を克服するために医者に行った人の話を読んだのですが、あまり役に立ちませんでした。入念に診察をした結果、医者はこう告げたのです。もう心配しなくて大丈夫、本当に劣っていることが分かったから。なんとかそれを前向きに受け止め、私は人生を歩みました。そして別の分野で才能を伸ばそうと決めました。私は祝福師の祝福の中に希望を見出しました。祝福師と初めて会った時、彼は預言者のような洞察力が祝福師にあることを教えてくれました。祝福師は私が地上に生を受けたいと望み、肉体を得て人生で出会う試練に喜んで立ち向かおうと思ってきたことを告げてくれました。また、霊が存分に働けるだけの体格と健康が私に与えられていて、健康上の問題によって霊の働きが妨げられることはないと告げてくれました。 それは私にとって励みとなりました。自分の体を大切に扱う必要があることが分かりました。体に害を与えるものを取り入れてはなりません。知恵の言葉にあるように、茶、コーヒー、お酒、タバコ、その他習慣性のあるものや中毒性のあるものを取ってはいけないのです。教義と聖約89章を読んでください。偉大な約束が記されています。これらの言葉を守って行うことを覚え、数々の戒めに従順に歩むすべての生徒たちは、そのへそに健康を受け、その骨に髄を受ける。また知恵と知識の大いなる宝、すなわち隠された宝さえ見出すであろう。また走っても疲れることがなく、歩いても弱ることはない。そして次の約束がこれに続きます。また主なる私は彼らに一つの約束を与える。すなわち滅ぼす天使はイスラエルの子らを過ぎ越したように、彼らを過ぎ越して彼らを殺すことはない。他の人を見て自分より完全な肉体を授かっているように思えることがあるかもしれません。自分の背丈や体重、容姿、その他を卑下するというような罠に陥らないでください。皆さんは神の息子です。前世で天の両親の霊の子供として暮らしていたのです。出生とともに血や肉、骨からなる肉体を授かり、地上で人生を歩み始めました。天の両親のもとに帰る準備として、皆さんは試練を受けることになりました。パウロがコリント人に投げかけたのと同じ質問を尋ねましょう。あなた方は知らないのか？自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。性別は前世で定められました。そして皆さんは男性として生まれてきました。自分の性質の中の男らしい部分を大切に守ってください。女性や少女を敬い、守ってあげてください。自分の肉体を存在に扱ってはなりません。自分の体を不適切な方法で他の人に触らせないでください。また他の人の体に不適切な方法で触れてもいけません。ポルノグラフィーと麻薬という猛毒を避けてください。これらに関わっているなら、警戒してください。断ち切らないと身の破滅を招きます。両親に話してください。ビショップに話してください。ビショップは助ける方法を知っています。入れ墨をしたり、宝石をつけるために体に穴を開けたりしてはいけません。このようなことに関わらないでください。両親が心配するような友達とは付き合わないでください。ルシフェルとその手下の軍勢は至るところで力を振るっています。皆さんを滅びに至らせるような行動や言葉、考えを持つように誘惑しています。自分の霊を損なう行いへの衝動には絶対に従ってはいけません。恐れてはいけません。預言者ジョセフはこう教えています。肉体を持つすべてのものは、肉体を持たないものを支配する力を持つのである。そしてリハイは、すべての人は善悪をわきまえることを十分に教えられていると言っています。忘れないでください。祈りの力によって皆さんは守られるのです。私は罪の許しのために水に沈めるバプテスマを受けた時のことを覚えています。心地よさを感じました。過去の過ちは洗い流され、人生で二度と間違いを犯さなければずっと清いままでいられると思いました。絶対に罪を犯すまいと決心しました。でもその通りにはいきませんでした。私は間違いを犯しました。故意にではないにしても間違いを犯したのです。愚かにもバプテスマを早く受けすぎたのではないかと思ったりもしました。皆さんのようなアロン神権者が執行してくれる聖餐の儀式が、実はバプテスマの聖約を更新するものであり、それによって聖約に伴う祝福も更新されることを私は理解していなかったのです。掲示されているように、罪の許しを保つことができるということも私は理解していませんでした。罪や過ちのために罪悪感に苛まれている人は、贖いの力について学ばなければなりません。贖いの力は心から深く悔い改めるときに働きます。小さな罪はすすぐだけで清められます。重大な罪も水に浸してゴシゴシ洗えば洗い流すことができます。皆さんのそばには聖霊がいつもおられます。バプテスマの時に聖霊の賜物を授かっているからです。 第二次世界大戦が勃発したとき、私はアロン神権の祭司でした。長老に選任されたのは、私たち若者が皆戦地に送られた頃でした。私の夢は兄のレオンのようにパイロットになることでした。兄はブリテンの戦いで B-24 爆撃機を操縦したのです。私は空軍のパイロット訓練に志願しました。筆記試験は合格点に1点足りませんでした。すると2点の問題がいくつかあることを軍曹が思い出し、1問正解すれば合格にしてやると言ってくれました。そのテストの一部は選択問題でこう書いてありました。エチレングリコールは何に使いますか。父のガソリンスタンドで働いていなかったら、それが不凍液に使われることはわからなかったでしょう。おかげで私は合格しました。身体検査については祈るような気持ちでしたが、問題なく合格しました。若い男性の皆さん、学校の勉強がつまらないなどと言わないでください。専門的な知識ばかり詰め込んで、実生活に役立つ勉強をおろそかにしないでください。家事や料理、庭仕事、実用的なことを学べるなら何でも学んでください。きっと役に立ちます。勉強が嫌いなどと絶対に言わないでください。よく学び、クラスに出席してください。神の栄光は英知です。言い換えれば光と真理です。私たちがこの世において得る英知の一切は、復活の時に私たちと共に蘇るのです。私たちは上にあること、下にあること、地中や地上や天にあることを学ぶ必要があります。また修理したり、ペンキを塗ったり、縫い物をしたりなど、実生活に役立つ技術は何でも学べます。またその価値があります。特に自分の役には立たない技術であったとしても、人に奉仕するときに役立つでしょう。私は兄と同じような爆撃機を操縦しましたが、任地はアジアでした。私の使命は日本で軍人として福音を教えることとなったのです。おそらく戦争の一番辛い部分は先が見えないことでしょう。いつ終わるかわからない戦いの中で、自分の命もいつまでも続くのかわからないのです。兵士用の小型のモルモン書は私のポケットにぴったりと収まりました。どこへでも持ち歩いて読んだので、私の一部になりました。やがてそれまで確信のなかったことが真実だとわかるようになりました。福音や真理という確かなものは、ひとたび理解するなら困難な時代において生き抜く力となります。4年経って私たちは故郷に帰ることになりました。その4年間で私は、神が私の御父であり、私たちが神の子供であり、イエス・キリストの回復された福音が真実であることを知り、その確かな証を得ました。皆さんの世代は不安な要素がたくさんあります。娯楽やゲーム、高価なおもちゃに興じる時代は突然幕を閉じました。安易さと娯楽の時代から、よく働いて責任を果たす時代へと世の中は移行しています。この動きがいつまで続くのかは分かりません。現実の生活での責任は、皆さんの親権者としての責任の一部となっています。欲しいものが手に入らなくても心配することはありません。これは皆さんを成長させ、訓練させ、皆さんのためとなるのです。このような経験を通して、皆さんは必ず幸せな人生を送り、幸福な家庭を築けるのです。こうした試練は、神権の責任を果たす際によくあることです。皆さんの中には、食べ物をほとんど家族で栽培し、衣服も家族が作れるものに賄っている国に住む人がいます。そのような国の若者が何か貢献できる技術を身につければ、それによって家族を養い、家を整えることができます。働いて家族を支えることを学んでください。人間の生活、そしてあらゆる社会の基本は家族です。家族は私たちの最初の両親、アダムとエヴァに初めて与えられた、埋めよ、増えよ、地に満ちよという戒めに従って組織されました。その後、あなたの父と母を敬え、これはあなたの神、主が賜る地であなたが長く生きるためであるという戒めが与えられました。家族の一員として責任を果たしてください。衣類や家など、自分の持ち物をよく手入れしてください。物を無駄にせず、持っているもので満足することを学んでください。世界は揺れ動いているようです。戦争と戦争の噂があります。皆さんの未来には試練と困難が待ち受けています。しかし、恐れは信仰の反対語です。恐れてはなりません。 私は未来を恐れません。今日のお昼に4人の私の孫が私に会いに来てくれました。一人は彼が結婚することについて話してくれました。そして残りは一人が日本に伝道に行くことについて話をしてくれました。彼らに私たち一人一人がいつか天のお父様の大切な娘と神殿で永遠に結び固められることについて話をしました。この孫たちはアルマが教えたことをよく理解したと思います。天のお父様の計画は偉大な幸福な計画なのです。私はそのことを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。